ですですですですです来てます音ですですですですですですですですですですですですですですあ来ましたあ
Namu myoho renge ko, 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 Namu my 最初はね、これ、最初は米軍のもとです、ね。はい。次は武器用の。はい。その時、はい、これ。
あ、オッケー。
はい。オッ
ケーですね。
皆さんの。
わかりました。
これ今皆さんですから。
わかりました。
これ他にさんのちょっと遠いところがですね。皆さんの。はいはい。そうです。皆さんの。グループの、それ私はそのいらない。
あ、わかりました。でも周りにこのまま。
あ、じゃあ。
わかりました。
67ページ、ブッダンサラナムダッチャーニというブッダのスートラと、あとプリントの般若心経を唱えます。大丈夫ですか？
で、後で保健さんの方がね。皆さんおはようございます。ナマステ。それから一番最初ベドのモントラを最初開けてくださいね。ベドのモントラ一番最初はページ3、はい、ページ3の一番3番と一番次のページの一番最後のポルナマダネッツですね。オーンサハナバワトサハノムナクトサハビリアムカラワワハイテジャスイナバディタマストマビルビシャワハイオーンシャンShanti Shanti Hari Om Bhadram Karni Vishnu Yama Deva Bhadram Pashe Makshavi Yajatra Sthirai Rangai Stushto Vagam Sastanuvi Vyashe Madevahita Yadayuh Swastina Indro Vriddhasravaha Swastina Pusha Vishyavedaha Swastina Starksho Arishtanimihi Swastina Brihaspatir Tadhatu Om Shanti 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 Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya PurnamadayaPurnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om だから皆さんの仏教のスートラあります。先にまそれあじゃあそれからアセシャン前もう一つどこ別のもう一つの前どこにやりますか。向こう、
はい、皆さんの声ですよね。
あそうそう、
はい、これで
向こうで大丈夫ですか。
大丈夫です。
それから皆さんそのブッディシュトラちょっとゆっくりゆっくりちょっと早くしないでねちょっとゆっくりゆっくり唱えてください。皆さんどうぞそれも我々レコーディングしますからあとで多分シリの感じででもかもしれないですからちょっと可能性ありますからもう皆さんゆっくりゆっくりどうぞ始まってください。最初は始めたいモントラ、はい、どうぞそうこの何がブッダのサナガチャンです。仏教の仏教のマント最初は仏教のそれの後はブッダのサナガチャン。どうぞ。一二三。
仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩
まあ、それから仏陀サラナンガッチャミ、それはメロディーは皆仏陀を3回、それから低いだんだん大きくなります。またダルマン、それは三本、意味は向こうに書いてありますね。お釈迦様を我々、お釈迦様は我々は避難所です。それから初期をといろいろは道徳的ないろいろ補足はも我々の避難所です。それから仏教とそれから仏教の祖壇、これは普通祖壇ですね、初期の祖壇は我々の避難所です。それ意味です。あ、水さん、皆さんちょっと練習みたい、ね、3回練習みたい、最初。これでちょっと声はできるだけ何が同じピッチ。ちょっと皆さんね、一緒に。
ブッダシャラナンガッチャーミ、ブッダシャラナンガッチャーミ、Buddham Saranam Gacchami。
またダルマン、一番最後にダルマン。皆さん声を出して、声を出して出しますけれども、ちょっとコントロール、ピッチのコントロール、
Shaharanam Gacchami
Sangham Sharanam Gacchami
Sangham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami
お釈迦様の教えから読みます。
最後の教え1、釈尊は
お釈迦様のどなたの最後の教え、
仏教聖典お釈迦様最後の教え1、釈尊はクシナガラの郊外シャーラジュの林の中で最後の教えを説かれた。弟子たちよ、お前たちはおのおの自らを灯火とし自らを拠り所とせよ。他を頼りとしてはならない。この法を頼りとし拠り所とせよ。他の教えを拠り所としてはならない。我が身を見てはその汚れを思ってむさぼらず、苦しみも楽しみも共に苦しみのもとであると思ってふけらず、我が心を見てはその中に我はないと思い、それらに迷ってはならない。そうすればすべての苦しみを断つことができる。私がこの世を去った後もこのように教えを守るならば、これこそ私の誠の弟子である。2、弟子たちよ、これまでお前たちのために説いた私の教えは、常に聞き、常に考え、常に収めて捨ててはならない。もし教えの通りに行うなら、常に幸いに満たされるであろう。教えの要は心を収めることにある。だから欲を抑えて、己に勝つことに努めなければならない。身を正し、心を正し、言葉をまことあるものにしなければならない。むさぼることをやめ、怒りをなくし、悪を遠ざけ、常に無常を忘れてはならない。もし心が邪悪に惹かれ、欲にとらわれようとするなら、これを抑えなければならない。心に従わず、心の主となれ。心は人を仏にし、また畜生にする。迷って鬼となり、悟って仏となるのも皆、この心の仕業である。だから、よく心を正しくし、道に外れないよう努めるがよい。3、弟子たちよ、お前たちはこの教えのもとに、愛わし、愛敬い、争いを起こしてはならない。水と乳とのように和合せよ。水と油のように弾き合ってはならない。共に私の教えを守り、共に学び、共に治め、励まし合って道の楽しみを共にせよ。つまらないことに心を使い、無駄なことに時を費やさず、悟りの花を摘み、道の好みを取るがよい。弟子たちよ、私は自らこの教えを悟り、お前たちのためにこの教えを説いた。お前たちはよくこれを守って、ことごとにこの教えに従って行わなければならない。だからこの教えの通りに行わない者は、私に会っていながら私に会わず、私と一緒にいながら私から遠く離れている。またこの教えの通りに行う者は、たとえ私から遠く離れていても、私と一緒にいる。
ありがとうございます。今日、大丈夫ですか。 今日お釈迦様のお誕生日は祝いますから、それいろいろプログラムも始まりましたですね。そういうこれからゴアはもあります。それレバレンゴーキマキノさん、日本山妙法寺のお坊さんですね。それと慈悲の実践、それについて話します。それお坊さん、その主派の主催者、いつもプジグルジと皆さんに言ってます。プジグルジの生まれた場所、熊本ですね。向こうで私は行ったことあります。我々の信者正木さんの後に一回ご案内しました。それからプジグルジのいろいろもちろん話あります。これマハトマ・ガンディジーと挨拶して、その、ね、いろいろその話もありました。それからプジグルジもあちこちピースの平安のパゴダ、平安のこれも作りましたね。あちこち、それで日本の例えば箱根、それから別府、あちこちあります。それがインドでもあります、セロンでもあります。見たことありますね。とても有名でしたね。それからその主派の お坊さんですね、ゴーキー・マキノさんですね。我々はとても本当に良かった。マキノさんこっち来て、これ慈悲の実践について話しますから、とても大事ですから、いろいろ哲学のことだけではなく、本当にどのように実践しますか、これは我々のために大事ですから、それについてできるだけいっぱい実践的なヒントも我々聞きたいです。どのように我々は、ね、個人的なレベルで皆さんと一緒に、これをそうします。例えば皆さん最近東北の問題で、それももちろん一ついっぱい、我々チャンスありますね、このお世話の。それとそうしながらお釈迦様の教えをどのように我々は実践します、それを合わせてお世話とお釈迦様の教えの実践合わせて、どのように我々は実践すればいい、それについても我々は聞きたいですね。それそのこのお坊さんについて、これ保健さんからもうちょっと詳しい紹介をされますから、お願いします。どうぞ。あ、気をつけて、
うん。牧野、日本座牧野承認、うん、
ですね、私は日蓮宗の坊さんなんですけども、牧野上人とは、10年ほど前からお付き合いがありまして、牧野上人は日本山妙法寺という、まあ、宗派セクトに属するお坊さんです。ここは同じ、まあ、日蓮上人を開祖とするですね、法華経という経典を根本聖典にして、南妙法蓮華経というお経の教えを広めてらっしゃる団体です。で、牧野上人は、20代の頃からこの仏門に入られまして、現在東京の亀有と青梅に道場を持ってらっしゃって、そちらで活動されております。で、日本山妙法寺の特徴的な活動はですね、今マハラジからご案内がありましたが、非常にその実践にあります。主にその今うちわ太鼓という太鼓を叩きますけども、この太鼓を叩きながらですね、世界各地を平和行進もしくは慰霊の行脚を行っております。牧野上人も今まで数多くのインドやアメリカ海外で長くご修行されたりですね、ピースマーチをピースウォークですねを行っていらっしゃいました。また同時にブッシャリ島、今パゴダとおっしゃいましたが、ブッシャリ島を各地に建立されていて、こういった工事にも従事されている方です。哲学とかですね、大学のお坊さんのお話は聞く機会が皆さん多いと思うんですが、そうではない、実践をされているお坊さんのお話ということは、 あまり、普段聞く機会もないのではないかと思いまして、ご縁のある牧野上人をお呼びした次第ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞお願いします。
立ってお話しさせてもらいたいと。ちょっともうちょっと
上げる。
立っていいですか。皆さんこんにちは。
こんにちは。
最初に私たちが24時間というか、根本的にいつも実践している太鼓とお祈りを1分間ほど聞いていただきたいと思います。本当はもうこれで全て尽きてるんですが、その後少し私の画見をお話しすることになると思います。要はですけども、日本山妙法寺はこの南無法蓮華太鼓で尽きるお説教というものは、原則的にお師匠様がお弟子にとどめられたようなところがあります。ですが、こういう場をいただきましたら、やはり多少お話しさせていただきたいと思いますもので、まず最初に鈴木上人と30秒か1分間ぐらいお祈りさせていただきます。聞いておいてください。この最初に日本山どこ行ってもこうやって3回こう礼拝するんですが、皆さんの中の仏法僧、三宝様を拝むという、そういうことに皆さん一人一人が尊い仏様だという、そのために敵であろうといろんな方に対して礼拝するというご修行が、法華経の中心でもありますし、日本山の第20章に不軽菩薩というお経がありますけども、それが中心になっております。じゃあお祈りさせて。さんのお招きに入りまして、皆さんがのお休みのところ大切なお時間いただいたんですが、果たして、皆さんの納得する満足のいける話をできるかどうか非常に心もとないんですが、私以上の私にもなれませんし、そういうわけで、雑談的な話を聞いていただけたら幸いだと思います。話が多分あっちこっちすると思うんですが、そういう感じで聞いていただける。どうぞ楽にして聞いていただいた方が、私も話し良いですから足を崩して聞いてください。私はまず、自分史ってことないですか、藤井日脱上人に出会ったまでのいきさつをざっとお話しさせていただきますと、私は現在、1942年生まれで69歳になってね、数えで言いますとちょうど70歳なんですが、皆さん方のようにお若い方もおられますけど、私は非常に、俗人でですね、俗物で、今もそれはちょっとも変わってないんです。皆さん以上に俗物で、こんなところで話する 玉じゃないんです本当は。だけども、まあ、呼ばれてしまったのが皆さんの運の尽きと思って聞いてください、でもですねやっぱり、だからこそ私は20代やっぱり10代後半から非常に根が理屈っぽくて、どう生きたらいいのか、今の青年たちも一緒だと思うんですけど、どう生きたらいいのか、何やったらいいのかわからないで暗中模索してジタバタジタバタしてたわけですよ。そしてまあ一応大学というところも出たんですけど、立命館大学の西洋哲学なんていう難しいところ入っちゃったんですが、さっぱり分かんなかった。自慢じゃないけど、その時の先生が今仏教のお話をされてる梅原武史先生のクラスにちょうど入って、まあ、その時は私も生意気いっぱいですから、もう梅原ってやつはニヤニヤしてて嫌いだと、こんな感じで4年間過ごして卒論も一応書いたんですけど、もったいない話ですよね。ところが今梅原さん先生が朝日もね月1回東京新聞の月曜の夕刊にぜひ機会があったら皆さんも読んでいただきたいけども、コラムを持っています。大きなコラムを持って非常に現代の問題を鋭く説かれておって、私は今この年になって梅原先生を改めて自分の師と思ってですね読ませていただいています。そういうわけで、2年間大学遅れて入ったんですが、大学入る前も1年間ふらふら放浪してて、大学出てからもまだまだ定まらずに、まあ、北海道行ったり大阪行ったり転々として、そこらの新聞広告で、この就職して職業を転々とするっていうような生活でですね、鎌ヶ崎あたりも行って、生活したようなことあります。しかしそれがやっぱりですね、お坊さんとなってみるとそれが全て役に立ってる。その中のジタバタドタバタが非常に役に立ってる。もし私にそういうドタバタジタバタ苦しみがなければ、この仏様との出会い、仏法との出会いのショックもなかった。だから私は若い人によく最近言うんですけども、苦しみっていうことはその人の才能だと、能力なんだと。苦しんで初めて明るい世界に出るんだ。苦しむっていうことを、苦しむなかったら苦しむ作りなさいと。それじゃあ仏さんという人は苦しんでないかというと、私はこれも言うんですけど、仏さんが一番苦しんでる。どういうことに苦しんでるか。親の恩を知らずに私たちがジタバタドタバタしてるから、それが仏様の苦しみなんですね。菩薩という姿です。仏様の正面はブッダ世尊、裏側は未来永劫に人々の魂を救うという菩薩様なんですよ。その働きを我々はうっかりしてる。だから2500年前に書かれた、2000年前に統一された経典読んでも、何かはっきり言ってキリスト教の教えの方が分かりよいし説得力ある。ところがこの仏教っていうものも捨てたもんでないんですね。私らの方の、私はよく言うんですけど、仏教分からんなんて生意気なこと言うなって言うんですよ。出会いなんだ。私は未だに法華経分かって、もうさっぱり分からない。しかし68,693文字ですか、そういう字数の中でこちら側の波動と救いの波動があったときに、パッとそこに出会いがある。これが仏教の素晴らしさ。だから私はよく言うんですけど、仏教の解説書は読まない方がいいって言ってるんですよ。なぜか、仏教の解説一人一人の至らないっていう、もちろんそれ先生は至ってるんですけど、そんなもんじゃないから。それが一回こびりついちゃう、頭の中に。左脳だか右脳だか知らないけど、今度はそれこびりついちゃうと、プラスチックのように取れない。だ だから皆さんの苦しみ悩み、これを土台としてストレートに読みなさいって言ってるんですね。読んでるの、私も29歳で坊さんになってさっぱり未だに分からない。しかしその少し少しの皆目がたまらなく素晴らしいね。そういうものが私が思うですよ。皆さん、私が仏教を解説していると思っちゃダメ。牧野の私が味わった仏教っていうものですから、その中でどうもこの法華経とか日蓮聖人とか藤井日田聖人の話があまりにもかけ離れているようだけども、どうもだんだんだんだん進行して、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経、意味もよく分からずにやってるんですけど、これがまあ薬とも称されてるんですよ。最後の薬、どうにもこうにも人間がもう恩知らずだらけ、もうお経もいらない、科学万能主義、今の時代みたいね。科学は神様なんだ今。一神教の神様というのはね、私から言わすと科学なんだ。そこに現代の根本的な病があると私はこの坊さんの端くりとして、一蓮聖人の弟子として藤井聖人からいただいたものを伝えるためにどうしても言わせてもらわなきゃならない。そういう私らの中のこの深い闇はですね、まあ確かに今仏教先生で読んだ通り、心の主とはなるとも心を師とするべからずということが仏教、宗教の根本ではありますね。しかしどうでしょうか皆さん、自分の心をコントロールできますか。そして私たちはマハヤナで大乗仏典を基礎としてますが、このやはりヒナヤナの教えはですね、いい悪いは別ですよ。しかしそのこうしましょう、いいことを伝えましょう、いい心を持ちましょうということは守らなきゃならないというか、それが我々が悟りを知る、悟りを知っていく道だというふうに教えられているけど、果たしてどうでしょうか。皆さんはそれができるかもしれないけども、私はそんな手の筋合いのドロドロさ加減じゃない。一つも 最低限仏教で誤解って言いますけど、誤解すらも皆さんの前に立ってる私は守れないんだから、だから皆さんが守れないってそういう意味じゃないですよ。あくまでも私君のこと言ってる。そういう悩み苦しみ、その私から言わせると青酸カリ飲んだ苦しみだからこそ南無法蓮華経、だからこそ私が出会いがあったの。その最初はですね、私は大阪におった時に、私はさっきも言った通りおよそ坊さんとか宗教と縁のない人間だった。毎晩酒飲んでね、俺でもう女性にはまあ悲しいから全然モテるようなタイプで、今もそうですけど、それは置いといてね、まあ、とにかくまあそういう、まあ、青春っていうかその辺の歩いてて、で27歳の時に大阪で、私は東京生まれの杉並生まれですけど、北海道大阪と転々して大阪で、ある建具屋の工場に産業文字の職業欄見てね、そこへ就職したの。もうその時その会社へ決まらなかったら持ってる金が10円もなかった。その前の晩は中之島公園ってあるんですけど、梅田の前、そこで一晩明かしたの。それでその最後の産業国の即決って書いてた、当時はね、すぐ決めますよって。それ断られちゃったらどこも行きようない。最後の最後でそこで雇ってくれた。それでそこ行ってもう空腹な、もう最後中之島公園の最後ハヤシライス食べたの覚えてますよ。350円ぐらい全部使っちゃって10円だけ残ってた。ほんで私が勤めたとこは歩いて15分ぐらいのとこだから歩いて行っていいですよって言って、そこでそこで、まあ自分の宿と飯はね、丸々1日ぐらい食べないで仕事したわけですけど、そういう時にその会社で 2年目でしたかね、北陸の永平寺っていうお寺ね、有名な、皆さん知ってるでしょって言うの、あそこ行ったんですよ。私は今言う通り信仰なんかないから、全然その後ろでね、ところはね、やっぱ永平寺って行かれた方は知ってるかもしれないけど、たくさん観光バスが来るんだ、10台も15台も5月頃でしたよね。それで今日そういうお坊さんに興味ないから、別に私はみんな集まって、お坊さんがね、あの講話って言ってもこういうお話をしだしたんですよね。私はそういう話を別に興味ないから、一番後ろで こんなことをして、まあ、ちょっとこう聞いてたんですよね。そのうちね、なんかこう、あれ今までの聞いた話とちょっと違うじゃないかっていう感じですよね。こうしたら、まあ、5、6分過ぎてからでしょうけど、なんかこう一番後ろの方でね、前に300人ぐらいいたと思うんだけど、こうやって聞くようになった。こうしたらね、そんなことありえないんだけど、そのお坊さんがね、私を見てるように思った。私に話してるように見たのね。 それはありえないんだけど、そういう時あるんで、皆さんも経験あるかもしれない。そういう時っていうのは、出会いっていうのはね、お坊さんが私見てこう話してやるもん。それで何とも言えずにね、そのお坊さんのお話も取り立ててどうっていうことじゃないんですけども、簡単に言うと、私は40ぐらいのお坊さんでしたね。永平寺に来てご修行させていただいてますと。ここは食べ物もご修行もない、裸足でご修行してますと。けれども私たちは、皆さん方はお家に帰るとテレビも見ましょう、いろいろな楽しみもありましょう、けれども私たちはこの生活の中に非常な充実を味わってますと、こんな話なんですよ。で、私もなんかこう、それがね、出会いなんですけども、いやーと思って、まあその方のお話は15分か20分ぐらいで終わりましたよね。で、帰る時に永平寺、あの観光バスで来てます、会社の観光バスで帰ってるから、帰る時に私の会社の人が30人40人乗って、で私の部下、上司っていうか、なんかこう今で余興も持ってたんですね。この場合見てんですよ。その人は宮本さんって言うんですけど、その宮本さん何見てんですか、いやここのなんかここでもらったお経じゃないのって言うんですよね。それちょじゃあちょっと見せてって言ってたら、その道元禅師のお寺なんです。そこの中の、後で分かったんですけど、修正義っていうね、納めるって書いて修正義っていう書物が、そこの書き出しがそこに載ってる。そこに何て載ってるかっていうと、妊娠うくることかたし、仏法あうことまれなり、我今相がたき仏法に愛、受けがたき妊娠を受け、相がたき仏法に愛立てまつり。生を諦め死を諦むるは、諦むるっていうのは悟るという意味ですね。今これ間違って諦めちゃおうっていうあの字書くんですけど、生を生きるっていうことを諦め死を諦まれるは仏家一大事の因縁なりと。生死の中に仏あれば生死なしって、そう書いてある。その後もだいぶあるんですけど、そっから先忘れたんですけどね。それはね、ものすごい、私はね、梅原武先生の哲学科にもいたんですけど、いまだかつてない、まあ、ショックっていうか、なんかこう真っ暗なお部屋にね、パッと電灯がついたようなあれですね。それから一気にこう人生が転換したというか、すぐお坊さんになったわけじゃないんですけど、2年後に29歳の後半に法華宗っていう伝統教団にご縁があって、そこの養子になっていくわけですけど、その最初の、特に妊娠うることかたしっていう、たったそれだけのこと、何でもないことなんですけど、お前さん方よ、今かね、人間やってて悩んだ、恋だ、嬉しいだ、悲しいだやってるけど、そういう人間として生まれたということは、君たち分かってるのかいと、それだけで十分なんじゃないかという意味だと思うんですよ。それで私はね、こうはやらなかったけど、そうか、俺今人間やってるんだと思った時にね、もろもろの女性にモテないことも、給料がないことも、ね、 大学出てもフラフラしてること全部消え果てて、そうか俺今人間なんだと、こっから始まったですね。私はだからこれは自分で言うんですけど、おそらくそこで魂が出家というかお坊さんのとこにポッと上がったんじゃないかと。それからあと2年後に法華宗入るんですけどね。で法華宗に入るんですけど、その間に母方のもう子供の頃行った実家のね、母方のお墓参りなんかするんだよ。ありえないことですよね。私はその子大阪にいて電話かけてパンチ聞いてね、小さい頃行った記憶を足りてするとお墓参り、そしてまあ帰ってきてから間もなく、その頃はもう奈良にいたんですけど、奈良に電話があってね、お寺入るきっかけになったんです。そういうわけで、まあお寺入りました。お寺入って、最初からですね、もちろん南無阿弥陀仏も南無妙法蓮も知らないわけだ。ただ師匠と向かい合ってね、もう30近いですよ、29の後半ですから、お経の練習ってのがあるんですよね。こうやって地が特別でもいいんだけど、南無妙法蓮組やるわけですよ、お経の後ね。29歳でね、もうなんでこんなこと やって恥ずかしいなっていう気分ありましたね。師匠と向かって小学生じゃあるまいし、ジーガーとか。でもね、そして南無妙法蓮でしょ最後。これがね意外と抵抗なかったですよ。それで私はね、それから29から今もう70近いんですけど、仏教を学ぶうちに、仏教の中で私自身は大した救われようじゃないけども、非常にやはり救われた気分でいるわけですよね。この、ところがですね、やっぱお寺に入って、西洋哲学は全く関心なかったですけども、仏教のそのたまたま入ったお寺は一蓮聖人のお寺で、私が選んだわけでも何でもない。それで矢庭にやって唱えたと。それでね、少し後になってこういう言葉があるんですよ。宿禅訓没。宿ってのは宿って書いて、禅は禅、訓ってのはね香るって草冠に中って書いてんで、それ没はっていうのはね発表の発、宿禅訓没っていう言葉があるんですね。これなんですね。つまり我々の過去世に積んだ DNA は誰もわからない。わからないわけとないわけじゃない、もちろん。ピラミッドの底辺支えてるわけですよ。根性に人間として生まれたのはピラミッドじゃない、ヒマラヤさんのただ一点だけだから、第一未人のごとき一人生きてるわけだからね。その第一人以外のこのヒマラヤさんの山の砂の数ほど私らは生死を繰り返してる。そういうことも私信じられるようになってきた。最近ですよ僕。それでもまだまだ足元ほんの一段目ぐらいだ、ね、未来永劫に悟っていかなきゃだ。これは素晴らしいと思いますよ。そのわずか一陣の中でもね、そして自分がこの前世っていうものからやっとですね、私はそれを例えるんだけど、秋焚き火しますね、焚き火でこう今あんまりみんな履かないけど庭ぼうきで履いて一所に集めてね燃やすんですけど、あのイチョウの葉なんかなかなか燃えないんだね。もう燃やすってもなかなかつかない。忘れた頃もう部屋入って寝ようかなっていう頃にポッて火がつく。ブスブスブスブス煙だけが出てるんだよ。私はね、祝前訓没というのはそういう世界じゃない。積み重なっていったものがはっと時とね縁が熟すと燃え出す。これは東大へ出るとかそういう世界じゃない。積み重なってきた私らのものなん。そうするとね、私はお寺入って初めて自分から勉強っていうものをしだした。私たちは日蓮聖人というのはね、まあいろいろ社会的には批判もされるような宗教者ではありますけど、 もうとにかく法華経でなきゃダメだって言って言い過ぎたもんだからご一代苦難の連続、そういうご使命が、使命ね、一蓮聖院さんの使命があったんですけど、そしてこの時々私ね、ちょっとボケが来ちゃってバッと切れる時があるそれで、この夜になってもですね、お寺の本堂は、私は静岡のお寺ですけど、遠州の空風ってかなり寒いんですよ、1月2月は。それでもね、好きで勉強しだすと、あの難しいね、御遺文書というのを日蓮聖院の書かれたこの厚い本を読み出したんです、こうやって。読み出して、この高校時代も本当に330人ぐらい生徒がいて、320何番という席次の成績で卒業しましたからね、もうよくわからないんだよな、御遺文書の漢文が。それでもう好きで読んでると、パッパッとそこでね、この言葉との出会い、聖語との出会いがあって、だんだんだんだんそれが読めるようになっていくんですよ。そうしてるうちにですね、現実のお寺の生活がなんかどうも気に食わないって言ってないけど、私が入ったお寺のお家は本当に世間的に言えば 100% いい家でした。師匠もお母さんも、それからまあ養子に入るってことはお嫁さんもいたわけですけど、この人たちも 100% 私は不足ない、向こうは不足だったですよ、勝手にわがままだったから。だけどそういう家庭でしたけど、要するにお寺の伝統教団の中にいることが今度は逆の意味でもやもやもやもや、このこんな尊い教えというかの中で、やだな、こうやって着物着て着替えてお経行ってね、そしてお布施っていうのをもらってきて、こんなことじゃないんだけどなと思いながらやってた時に、やっとあの話の本筋じゃないですけど、藤井日脱上人の、御門下に出会ったんですよね。その間、29から39まである間に、この宮沢賢治さんがね、昔、法華経に18歳の時に大変なショックを受けて、国中会っていう、今もありますけど、国の柱の会っていう、今も本部は明賀堂にありますけど、そこを開いた田中智学さんって、まあ、皆さんもちょっと仏教を学ぶと、この方を知らずに通らすことできないぐらい、田中智学先生ってのがいるんですよ。この人も一回お坊さんだったんだけども、20ぐらいで辞めちゃって、在家教団、組織してね、もう日蓮主義をばーっと広めた人なの。で、私もその田中智学先生の流れの教団に出会って、本家妙宗って言うんですけど、そこで、そこの出会いがあったから、私はまだまだね、首の皮一枚でお寺を飛び出さずに住んでた。現実のお寺っていうのは私嫌で嫌でしょうがなかった。でもまあ子供もできるんですけど、でもその先生の国衆会の先生宮沢賢治さんが入った、その流れに入って、いやーすごいんだなこの日蓮主義はと思って、そのうちに今度はステップが上がりましてね、この日本山の妙法寺の一門に出会ったというわけですよね。これが38歳でしたか。38歳で、39歳の時に日本山一門入るんですけど、もう私はすでに、子供も奥さんもお寺を継ぐ身ですから、いくらなんでも素晴らしい、藤井聖人が素晴らしいって言ったってですね、そこを放り出して出る行かないでしょう、ところが出る運命の意図というか、そういう流れに、水の流れが流れるように流れてしまって、今こうやって皆さんと話してるわけです。だから旗から見ますとね、私が一方的にもうわがまま放題で寺を捨てて飛び出したっていう人もいるけども、これはそうじゃない、事実は。これは本当に水が流れるように不思議な、まあ言ってみたら他力の世界というか、そういう世界で日本山妙法寺の世界に入ったわけですね。で、この それからもう30年ぐらい経って、私もいよいよもうそろそろ歩くことにですね困難感じてきたんですよ。で昨日もね、成田のブッシャリ島って日本山のお寺があるんですけど、そこから出発してこういう若い人がね行進を、東日本大震災に向けてこういう大きな行進をね、また後でご覧になってもらいたいですけど始めたんです。これはもうリュック背負って、テント背負ってここの方の現地の方の迷惑かけないと、そういうつもりでテント持ってそれでそれを背負うんだから。でそれに昨日は私は、まあ、1日だけでしたから背負いませんでしたし、背負ってる人もね伴走者みたいなので、そうなるといろいろ助けてくれる人がいてね、あれしてくるんですよ、助けてくださる。でそういうふうにしてこれから先は もっともっとね、南さんなんですか、そういうところへ通っていかなきゃならんから、大変な目に遭うでしょうね。遭うし、その気持ちがねそれを中心になっている人が今ネパールにいる佐藤商人っていう元暴走族ですよ。15歳の時暴走族が暴れた子がねネパールルンビーに旅してて日本財一門に出会って、藤井商人はもう亡くなってたんです。その子が20代後半に出家して今その若手を引き連れてね、この人はまた徳があるからここにいる若い人たちみたいな人たちがね集まってくるんですよね。だから本当にご修行っていうのはね、厳しいから避けていくか甘いから寄ってくるとそうじゃないんだね。やっぱりいつの時代でも何か求めてるっていうのがあるから、じゃあなぜ私のところに若い人がさっぱり来ないかというと、今言う通り若い人もみんな笑ってるけど笑ってる通りなの、何にも私は厳しいご修行してないから。私が答え出す前にみんなパッと分かったでしょ。そういう講習をね今始めてもらってるんですよ。それで、この法華経というお経はね、お釈迦様が72歳から8年間説かれたというお経なんですよ。でなぜそのブッダガヤで35歳の時に悟り開かれた時になぜお釈迦様がそんなね72歳まで放ってかれてと準備されたのかっていう意味はね、それほどにこれは難信難解っていう言葉があるんですけど、信じがたく下しがたい。この法華経は今言う通りこのね人間の頭脳をもっては押し量ることできない。そういう意味でもね、そういう意味でも私の意見として仏教解説書は読むべきでない。そのたった一筋道、お釈迦様のお悟りになったことをそのまま頂戴するたった一つの道は真なんです。素直に信じてしまう、ああそうかいなと、苦しみをもととしてねたまらんわと、そらって響いた時そのまま信じきる。そうするとそのお宝がそっくりこちらへいただくと、こんなうまい話になってんだよ。私がうまい話って言うけど、それはちゃんと日蓮書、私が勝手に作ってんじゃん、そう書いてある。妙法五字を授持すれば次年にかの因果の功徳を譲り与えたまいって、大事な大事なね肝心本尊章という一点書者のこそに、我々がね妙法五字、法華経の妙法五字を次年授持すれば次年に自然にそのお釈迦様のいただいたお悟りそのまま頂戴すべしと、結果と法をね報い、お釈迦様の結果と果報を頂戴すべし、これがねどうも本当みたいですよ。それはいただいた分はどこまで行っても億分の1だけども、法華経をご覧になると分かるけど、その億分の1が並大抵の億分の1じゃない。みんなお弟子方がね予約管理っていう教本いっぱいあるんだけど、 そういう世界を教えて、わってね、踊り上がっちゃう。それがあの今の念仏踊りもそうなの。南無阿弥陀仏を流せてやってるし、ただは暑いからみんなで踊ろうやって、そういうんじゃないんだよ。もう気持ちがもうダメだダメだって言って、苦しみのさなで生産狩り温度真っ只中の我々がね、それにバッと電灯つい、真っ暗闇の電灯ついて、喜びの姿が念仏踊り言わんやね。ということは、念仏を悪く言うんじゃないけど、法華経の世界はもっともっとそういう世界。それを経典ではね、維新特入って書いてある。信を持っていることをと。ですから法華経というお経はね、舎利弗、木蓮、それから阿難、ラゴラ、十大弟子と言われる人でしょ。あれをこういう漫座の中で、ボロクソにお釈迦様がそのお弟子をですよ、アラカンと言われる悟ったお弟子をボロクソにけなすん。これも私嘘じゃないよ。皆さんちょっとそれ、ボロクソに44年のお経の中で十大弟子と言われるアラカンっていうんですね、悟った。そういう人たちをボロクソにけなす。それで舎利弗尊者がね、法華経に来て初めてお釈迦様からね、お前は華光如来という名前のブッダになるぞと初めて聞いた時に、舎利弗はまあハラハラと涙を落としたっては書いてないけど、むちゃくちゃにやっぱり喜んだんだな。で舎利弗さんがこう言ってんだよ。なぜお師匠様はね、私たちに成仏って言って、その因果ですね、お前は仏になるっていうのをくれなかったの。長い間漫座の中で千人二千人の中で、こいつらに、こいつらとは言わないけどね、この弟子らに皆さんが布施したら、それは汚れた布施になるとまで言われた。ところがその、つまり結論を先に言うと、我々がブッダとなる最大の障害物は我々の地なんだよ。小賢しい地なん。ソクラテスじゃないけど、無知を知らない地なん。アダムとイブがリンゴを食べてしまった。そこから地が始まる。科学もそう。その一歩奥の二歩奥の地っていうものを知らない。と、これも私が思う法華経で、今まで、いただいた世界ですね。そして この舎利弗さんがですね、これはなぜお師匠様が 私たちを許されなかったかという意味が初めて分かったと。それはそういうことなの。お前さん方ね、それはお 経典ではこう書いてあるの。いまだ得ざるをこれ得たりと思い、我慢の心十万せりっていう、お経文でそう書いてある。まだ無浄土の本当の悟りをいただいてないのに、みんなあらかんというのは悟るわけだから、それだけでももうむちゃくちゃありがたいわけですよ。それでやれやれってみんな思うわけだ。それをぶっ壊すためにね、仏様はみんなの前で、だから世間の人はこの人は聖者ってみんな分かってんだけど、それは何のために、最高最尊の宝物を授けんがためにね、その浅ましいというか知恵というか、また結論を先に言いますと、まあ皆さん方の世界でもおそらくは同じことでないかと思うんだけども、特に私みたいな宗教者の端くれになって一番危ないとこはね、凶慢なんですよ。なんか悟ってんの気持ちになっちゃう。そこで安住しちゃうね。ここでこうやって皆さんにレベル低い私がここに立ったら余計ね、増上慢になっちゃう。こういう世界がね、法華経に来て初めて公表されるんですよね。それを維新特入って言うんですけど、それでそのなぜ法華経、法華経って創価学会をはじめね、立正厚生会とはじめ、ほぼ予言の通り まあ、いろいろな問題はあっても、現代において仏教では法華経が、まあ、一番かどうかは知らないけど勢いがあるんですね。そういう、まあ、事実があるように私には思えるんですけど、そういう中でやっぱ語られるってことは、もう今までのいきさつは全部捨てちゃってね、捨てちゃって一流一流、私たちの一つ一つ人間を粒に例えると、一部一流一分が、一流一流が本来ブッダ世尊なんだと、というのが法華経ですから、それを何の疑いもなしに信じてと受けると。けどもそれは今さっきも言った通り、頭で考えてどうなるもんでもない。とにかく唱えて仏様からいただいた宝物、そのものが南無法蓮華経という内容ですから、そのまま頂戴していくことを繰り返すとですね、やっぱり肉体の命がある限りに、その宝物の数え方はね、どんどんどんどん増えていくと、私もわずかな体験ですけど思ってるんです。年を取る世界はこんなに大事で尊い、楽しいこともないと思いますよ。もう本当に若さに帰ろうなんてこれっぽっちも思わないし、これが一日一日ねしていくんですから。ですから皆さんもご存知の宮沢賢治なんて人は、まあ大詩人であるけども宗教的な大天才っていうことをあんまり見る人はいない、いないけども、私がこれは昔ねいただいた簡略な、弟さんが編集した宮沢清六さんが編集した農民芸術概論という有名な論考があるんですけど、ちょっと失礼します。この世界を、法華経の世界を、彼は要するに不思議な、まか不思議なる前世の功徳を持って大詩人として生まれてですね、最もその宗教、哲学、そういう言葉を並べずに詩の世界で法華経を体現してるんですよ、うん、まさに法華経だと思う。その中の一つ一つをね言いますと、皆さんもご存知の通り、世界全体が幸福にならない限りは個人の幸福はありえないっていうね、有名でしょ。だから一人満足してもですよ、私はこれをどういうふうに捉えているかというと、例えば体全体が宇宙そのものだとすると、この中に病が入った時ね、病が入った時に片っぽで喜んでいても満足しきれませんよね。癌ができちゃった、腫瘍ができちゃったというと、ちょっと例えば悪いかもしれないけど、そういう感じじゃないかと思う。全体がね、全体が抹消されないから。だから私らはね、まだ私はレベルが低いから自分さえ良ければいいっていう世界が抜けられないんだけど、しかしやっぱり賢治さんの言う通りね、アフリカの中で、ザンビアの中で、紛争地でもう今日は食うに困ってると、そういうことがのね、世界を視点を思って視点バッとしておられるのが、やっぱ仏様の本体であるね、ブッダ世尊なんですよ。仏様を、お釈迦様も生んだし、阿弥陀様も生んだし、そういうね、その大元が私たちは南無法蓮華経を信じて、唱えるわけですね。そしてこのお経の中に、大乗経典の中にもう時代っていうものを予言されててね、わしが亡くなったとこうなるよっていうことを書かれてるのが法華経ばっかりじゃないの。大失教、金光明教、涅槃経、4つ5つのね、もう1000年2000年後のことを予言してる。そして今どういう時代かというと、もう日蓮聖人の時代からそこは入ったんですけど、末法万年つってね、最悪の時代入ってる。第一信仰のと、第一お坊さん自体がお坊さんでないって発行してる人がいても、どうも私に当てはまっちゃうんだけどね、そういう時代だと。だけどいかにもお坊さんらしくない人がお坊さんで、種火が残るように そういう人もいるんだ。それはお経御遺文書やね、あらかんに至る、あらかんに至るお坊さんがインチキだ。それで聖者に見えない、その、それとちょっと言葉、そういうこの人だと思う人が実は本物だというようなあれが皆目抄っていうね経典の中にあるんですけど、そういう時代にはもうね尊いものが失われている時代なんだ今。お釈迦様がだんだんだんだんこの、ね、親の遺産を取り潰しちゃって全くなくなっちゃった。逆を音物って言うんですよね。正しい教えが消えて音物消えて、それ登場堅固っていうのが特徴なの、争いごとの。そういう時代が来るぞと。その時にはもうみんな物資を持っててもそんな玉でも拉致の置ける人間じゃないんだと。それで一気改正大逆転してもらいたいっていうのがね仏様の大慈悲なんですよ。自分と同じレベルになってもらいたいと。私らは夜眠りますけど、お釈迦様は寝ないんだよ。お釈迦様本体は毎日さでね24時間苦しみ抜かれてるんだ。苦しみ抜かれてる仏様っていうことを、まあ、私の信仰では非常に大事なことだと思う。そうか、苦しみの自分の父母よりもっとね、私らが何悪いことしようと何しようと苦しみ抜かれてる人がこの霊波の中に宇宙の中に住んでおられる。その実感がねあるとやはりその何か響き合うものがあるんじゃないかと思うんですよね。それから、私が好きな賢治さんの言葉にね、まずもろともに、まずもろともに輝く宇宙の塵となりて、無法の空に散らばろうって、これは時々どっかの碑に書いて彫ってますね。まずもろともに輝く宇宙の微塵、宇宙の微塵なんだ一人一人が。微塵っていうのは塵ですね、塵よりも小さいかもしれない。自分をそういうものにしっかり捉えて、その塵はただの塵じゃない、32層80修行を持った仏様そのものの塵なんだ。どういう塵かというと、それはさっきお読みになった般若心経の空の中で塵なんだ。般若心経はそこまで32層80修行の塵とは言ってないと思うんだけど、法華経層、それを賢治さんはこういう詩でね、まずもろともに無法の宇宙の微塵なんだから、無法の空に散らばるじゃないかいと、牛様の光の中に我々はもう前視点抜としてもいいけども、本家ふるさとの心のふるさとを信じて散らばるじゃないかと、こういう意味じゃないかと思うんですね。あと5分ぐらいいいのかな、あと5分ぐらい、ね、ん、じゃ あ, あと5分で終わる。え
45分って
言
った、
え
大体そんなところだ
った、ね、そうです。大丈夫ですか、
大丈夫です。
なんか退屈しちゃったってこと。
いや、
いや私もねあんまりね大勢の中で喋るって気はあんまりないんですよ日本山は。だけど鈴木少年なんか夜来てね焼酎でも飲むとむちゃくちゃ一方的にねやるんですよ。彼もねどういうわけかそれ嫌がるとまた来るんだよ。多分私の話よりも焼酎に飲みに行くんじゃないかな。それでねここにもねこういう話があるよ。鍋ての悩みを焚き火と燃やし、鍋ての悩み、我々悩みもないものはいくらでもいい、しかしそれをね巻き奥度の巻きとして、そして鍋ての心を心とせよということなんですね。そういうことも言ってる。だから賢治さんのねイメージっていうのはね、大芸術家にならないと、賢治さんの私宮沢賢治さん、賢治さんってみんな簡単に言うけど、私が言わずね、こんな難解な人ないよ本当に。これはねスラスラスラ分かったんです。気違いかちょっとねおかしいんです、それそっちの方がおかしい。でもね賢治さんの詩ってのはそこを突き抜けて私らに 響くものがありますね。妹さんのトシさんが亡くなって英傑の朝ってなんだけど、あれがね私は好きでね、好きってね、あの詩に出会うとね、もうあんな世界中、まあ、そんなたくさん読んでないけど、賢治さんのやっぱもう一瞬の一瞬、岩手のね花巻の氷いてついたね気温とあれと、その中にね妹も何とも言えんでしょう、皆さん、まあ、読んで知ってるだろうけど、あの緊張感っていうかね、精神の極致ですよね。それでトシさんの死がどれほど賢治さんにとって大きなショックだかっていうことは、それを終わってオホーツク行くでしょ、北海道行ってさまようじゃないですか。そういう行動に表れてますよね、英傑の朝。それからね、まあもう一つ、それで賢治さんはね、まあ万で27歳、数えの28歳の9月21日、お彼岸の時に亡くなるね。で、有名な話だけど、もうやっぱ9月って言うと東北の9月寒いんですよ。でもやっぱりね、お百姓さんに農業指導してたから。でね、そのね、除草剤とか何だか知らないけど、そういうね、農民が相談に来るんだよ、前の晩に。賢治さんと どうしたらいいかって。やっぱり東北っていうのはね、境外とかそういうのが多いから、それをまた賢治さん菩薩だからね、賢治菩薩だから、自分のことをもう吐血してんだ、何回もしてんだけど、降りてって何時間とは書いてないけど、長い間その寒風にさらされて、その相談に乗ったって言うんだね。それで一気に解決して自分の死を始めてね、それで亡くなったそうだけど、やっぱり亡くなったということを自分で、悟ってね、でお布団に引いて自分でアルコール消毒して、で次の日十数件ね南無法蓮経唱えて、そして亡くなったっていう話が伝わってますよね。で亡くなる前の晩に、有名な、ちょっと私は記憶ないんだけど、そのとちょうど秋の刈り入れが始まる頃だったのかな。そして自分の命はね、この遠くの稲田の中で刈り入れも百姓が喜ぶ実ってる時に、自分の命がね、亡くなっていく喜びっていうのは短歌を2つ書いて、それで亡くなってくる。だから人間の寿命っていうのはね、長短じゃないの。明日に教えを聞けば夕べに死すともかなりって、孔子様のねお言葉通り、それがね、だからこそね、一日の命はね、100億年の命でもある。この間、助産師の先生かな、生まれただけで100点満点っていうね、正代の書いたお母さんね、助産婦かな、下にいたけど、全くそうだと思う。もう生まれただけで、あと何にも、文句言ったらね、本当そうだよ。有名な疫学者の多田富夫先生ね、いたでしょ、世界的な疫学者、2年ぐらい前に亡くなった。あの人はね、ヘレン・ケラーの30句じゃなくて50句だって自分が言うくらい世界的な疫学者よ。ね、喋ることもできない、脳梗塞流流して病気したことないような健康体があるときに、60代かな、ホールでしびれて全然喋れない。そして嚥下障害ですね。私ら飲んでさ、おうどん食べたって言って、まあ年取るとちょっと使えることあるよね。ところが多田富夫先生はね、飲むことが激痛なんだって。激痛、その方がですよ、そういう状況の中でなおかつリハビリに挑戦してやって、しかも若い頃からお能ね、お能とか文学という、まあ、素養があったせいもあるんでしょう。そのやっぱり世界がね、すごいよね。だからそれを、まあ、石牟礼道子さんとか源頼の石牟礼道子さんの対談とかね、柳沢恵子さん、生命科学の柳沢恵子先生との対談があって、最近私読む機会をね働いて読んでてね、はぁ、参っちゃいますね。 生きるっていうことはこういうことかと。全然それに比べるとね、こっちは生きてないですよね。ちょっとお布施が足んなくなったなっていうのもね、うごうごさをしてる。え、それでさ、そのたたとみを教えて、まあ今本屋に売ってますよ。だから一回ぜひただとみお先生って覚えてて、 NHK のドキュメンタリーにもなりましたよ。亡くなる前に1時間一気にバーっていう、金子水さんの詩をね、矢崎節夫さんが見つけてバーって広がったので、このただとみお先生もそういう時期あった。もう1年ぐらい亡くなった。あっとされますよ。そういう中でなぜ話があちこち問いますけども、なぜ人は人を殺しちゃいけないんですか。ちょっと聞かせてください。なぜ人は人を殺して、子供がね質問するのって、先生なぜね人間殺しちゃいけないのって、山田先生なんて答えますか。
難しいですね。
ん、
難しいです
ね。難しいよね。私もちょっと答えられなかったね。でもね、それほどにどんなピンでもチョンでも、土方であろうと大学教授であろうと、その埋蔵されたものは釈尊そのものなんだよ。そこなんだもんだよ。そういうものを殺していいかってくるんだよ。アメリカが平気で殺して、ね、殺してるのは肉体だけなんだ。魂をもろともに殺せないの。聖書にねこういう言葉がある。肉体を殺せる敵をね恐れるなと。身と心と魂を殺すことのできる神を恐れよと。恐れよって意味は尊敬しようって意味だけど、そう書いてある。イスラムの人はね、私もあの辺通ってるから分かるけど、もうレベルが違うんだよ、はっきり言って。魂のレベルが、日本人とかアメリカ人は物質的に上だけど、そんなものは何の役にも立たない。あの国行くと、富者はね、聖書の言う通り、富者は、金持ちが天国行くのは針の目処を通ることよりも難しいって。 針の目処をラクダが通る方が優しいって言ってんだよ。そんなことありえない。ありえないけどそうなの。だから私はアメリカもよく行くけど、悲しいことだなと思う。人の国行って人間を殺してね、喜んでは本当はいないんだよ。自分も同体の人間だから。でもそれをやってる。だから逆言うと、私たちの宗教とか仏教とかそういうものに関わるものが今一番大事なのは、自分がそういうね殺される側に立つという、そこの修練なんですよ。逆言うと、どう肉体の命を飛び越えることができるか。そういう犠牲がないとね、絶対的平和ってのは作れないの。自分がやれ、自衛隊で守ろう守ろうってのは、どこまで行っても守れ、殺し合いはできてもと私は思うんです。だからイスラムの人たちはもうアメリカは勝ってるようで完全に負けてるんだ。私は見えるんだよ、まあ、宗教者の端くれでも3000年でもいいじゃないですか。5000年単位で今見てもいいじゃないですか。アメリカの滅亡は勝てるわけない。そういう生きとし生けるものを殺しといてですよ、栄えること絶対ありえない。ということのためにね、私たちの、まあ、ちょっとこう過ぎちゃった、最後にこの仲間が歩いてますけども、ただひたすらにこういう語ることでなしに、それどうにもこうにも手の尽くしようのない重病人である我々をね、この最後の銀河系から届いたか三千で世界ってやたらとそういう言葉が仏典にありますけど、私がそれ好きなんだけど、太陽系が一世界とすると、それが三千集まって小千三千小千世界と、その小千世界が三千集まって中千世界と、その中千世界が三千あって三千大千世界っていうのをお釈迦様の手のあれにあるんですよ。むちゃくちゃ嬉しくなっちゃうね。それがなぜむちゃくちゃ嬉しくなるかというと、私らはそういう存在者だから、もともと同質のを持ってるから。ありがとうございました。南無法蓮華経、南無法蓮華経。
ありがとうございました。牧野さんとありがとうございましたから、今ちょっとそんなに時間ないですから、少し10分ほど時間ありますか、もしよければ質問をされてください。山田さんどうですか。そうですね、そうですね、
先日ね、あの新聞を見ておりましたらば、あのこの私たちの住んでいる地球、それの中心に核があって、そこで6000度から4500度ぐらいのその熱をね発していると。しかしながらそれは科学者がその計算上計算しているわけで、実際には誰も行けないと。実際にはですね、アフリカの炭鉱の方がその地上地からですね、たった200キロまでしか掘れないと。それがまあ現代のですね、我々の住んでいる地球の状態なんだけれども、こういうところに私たちはですね、その地球自体も生き物である、熱を発している、しかし未だに本体までその熱を測りにも行かれないという実情ですよね。6400キロあるんだそうです、地上からその核まで行く間にね。そういう中にそのまあお金があるとかないとか、そういうことにですね、やっぱりその神経をその費やすってことがね、本当に幸せかどうかっていうことね、地球も生きてる、自分たちも生きてる、そういうところで本当にこの何て言うのかしら、生かされている、生きてるっていうこと自体もそうなってくると不思議なね、尊いものであるというふうに、思えるようになってきたんですけどね、それをどうでしょうか、それは先生。
いや、全くその通りですよ。科学もね、科学が今神になってますけど、科学がね、やっぱり唯物主義の極致ですよ。私たちの藤井商人のものを読むとお分かりになるけど、ちょっとここまで科学指定していいのかなというぐらい断固として科学技術主義をね、まあ大げさに言うとむちゃくちゃに批判してますよ。今通用しないぐらい。しかしね、それが藤井商人の大使命なんですね、我々の迷いを晴らすための。だから私らから言わせると、宇宙にね、なんとかスペース飛ばして住んでどうするのよということですよ。我々がいながらにして3000大世界をね、遊べるんだから、このそのまあ、皆さんがメディテーションしたまんまでと思いますね。山田先生のおっしゃる通りですよ。
恐れ入ります。どなたか、
もう一つだけ、これ他のゲーム、
あそこで何か手を挙げて。
声が通りますか。日本団法相寺さんということで質問なんですが、今インドにおいてもいろいろな世界中で仏舎利とパゴダというか作られてますよね。でインドにおいても多くのものをやっていらっしゃるんですが、私確かインドでのいわゆる仏教の復興運動がありますよね。でそれに確か日本団法相寺さんの方も 本名主さんですか、あの関与しているのかなとっていうのは、あのまあ、まだ直接会ってませんが、やはりあのサンガラトナ、あの法典さんという形の方の一つのお仕事をあの興味持ってあの見ているんですがね。でそういう中においてインドにおける仏教の復興運動というものに日本山さんの方も関与されているのかどうかということでお伺いしたいと思います。
杉書院どういうこと、今簡単に言うとどういうことだった、どういう質問だった。
簡単に言えば、
うん、
いわゆるあの法中寺さんのホームページ見ました。まあ、来るにあたってはちゃんとあの一応調べてみたんですが、で多く世界中に多くのいわゆるブッシャリ塔、いわゆるパゴダというか、まあ、ストーパというか作られていますよね。で私もあのネパールで2年ほど客員教授で教えてまして、あのポカラでいわゆる、日本山さんの、まあ、ブッシャリ塔も、まあまあ、3軒に行ったと、まあ、そういう因縁がありまして、で今あのインドにおける仏教が一旦滅びましたよね。でそれがあの再復興、あのニューブディディスムということであります。でそれにあの確か日本山法明寺さんの方も何らか の関与しているのかなと、はい、そういう質問です。
あのね、分かりました。昔仏教が栄えた時にマガダ国っていうのがありましてね、それはね、今のビハール州のパトナに大きな大帝国があったんですよ。その頃は仏教が最も栄えたって言われたんですよ。それからますます衰微してしまって、そして藤井商人がですね、法華経の聖地ラジギールというところを復興したときに、このインド政府が大変にそれを喜びまして、100エーカーという土地を、まあ、日本山はそういうお金がなかったから30エーカーぐらいしか利用できなかったんですけど、100エーカー1坪1200坪ですから、そういう単位のあれを国家がやってから仏教復興してくれと、そう言われたんですよ。それで領事船というところにブッシャリと行った方もあるでしょうけど、あの位置にですね、多宝山って言うんですけど、ラトギトナと向こうの言葉でね、そこにブッシャリ島ができるってことはね、大変な、現象なんですよ。なぜかというと、法華経の中心がね、法華経はお釈迦様が長い間メディテーション入って、いよいよ妙法蓮華経を解き始めるというときに、その解き始めるんですけど、それがやがて、これは間違いなく正しいということを証明するために、古物、古いお仏様が、この有限する、法灯様に乗って有限するんですよ、地上からバーッと。それは経典の中にはあるけども、それは経典の中のことなの。ところが現実にね、藤井商人が、多宝山城に仏師斎堂というのができたの。それはもちろん国営ではない、空中ではないですよ、地面とひっついてるんだけど、その場所というものは、この法華経そのものなの。それをね、それを付属したというか、委託したというのが、やっぱりネール師匠、当時のネール師匠が日本山に全託の信頼を寄せて、仏教を復活したの。その時の大統領はね、多分ラダ・クリシュナンという大統領だったと思うんだけど、藤井商人の仕事はね、だから2000年以来したかな、の仏教の復興だと、こういう賛辞を送ってるんですよ。それからね、もう一つね、ついでじゃないんですけど、いまだにインドでは独立記念日には、南無法蓮華経の祈りから始まる。ガンディ王の祈りは、各宗教のみんな取り合ってね、祈りが始まるんですけど、その最初はね、南無法蓮華経から全国放送されるんです、いまだに。こういう不思議がある。ですから、まあ、そういうことですね。ちょっと答えになってなかったかな。 あのね、ちょっとマイクがね、こう、あの、声が割れちゃうっていうか、なんかバーっとしちゃって。
あ、それから、最初は、それは我々保健さんに、最初はちょっと頼みました。近藤のお釈迦様の誕生日の祭りの時、例えばあるお坊さんの知り合いと言いますと、ちょっと教えてください。その関係で保健さんは、牧野さんのことを、これ連絡しましたから、それは牧野さんに一回と保健さんで一緒に来ていろいろ話して、これ私は頼んで企業の話はできました。それ牧野さんのこれいろいろ面白い話を聞いて皆さん喜んでますと考えてますから、本当にありがとうございます。牧野さんと保健さんにもありがとうございました。皆さんありがとうございます。それこれから、あ、お昼の お下がり出ますけれども、これ、来月のそれ7月のプログラム女子レカイ、その時、奈良先生は話します。奈良先生の講話はあります。テーマはリミットレスジョイ、限度はないの至福、限度はないの至福、至福の限度はない、ないいっぱいいっぱい、至福は限度、あ、そうです、限度はないの至福、それがテーマ。それについて奈良先生本も書きましたですね、リミットレスジョイ語で。それについて奈良先生は7月の例会の時話します。皆さんぜひ来てください。それと一つ、もう一つは来月をこれ我々は御嶽さんに向こうで我々のサマル、夏のレカイやりますから、皆さん多分知ってますね、ご存知、できるだけよければそれを皆さん参加してください。それが特別な話。もう一つは来月も、それから我々は埼玉の一つ大きな避難所の皆さんのためにお昼ご飯を我々はあげます。それが予定です。それもし手伝いたいなら我々に連絡してください。お願いします。ありがとうございます。牧野さん本当にありがとうございます。皆さんどうぞ。
もうありがとうございました。
どうぞ今からお昼ご飯、また12時45分からこっち集まって